広報裏添え平成27年3月号は、手だこ市民大学で学びませんか。手だこウォーク2015、東京ヤクルトスワローズ春季キャンプイン裏添えなど24ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平田智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。3月号の表紙は学びフェスタ2015、浦添市立幼稚園子どもフェスティバルの一場面の様子です。声の広報3月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成27年1月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,335人、括弧プラス90人、閉じ、男55,895人、括弧プラス45人、閉じ、女58,440人、括弧プラス45人、閉じ、世帯数47,030世帯、括弧プラス77、閉じ。2から3ページ、手だこ市民大学で学びませんか。4から5ページ、手だこウォーク2015。6から7ページ、東京ヤクルトスワローズ、春季キャンプイン浦添市。8から9ページ、学びフェスタ浦添2015。10から11ページ、中ゆくい。12ページ、ハイサイこちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。13ページ、マーリーの物語。テダコスタジオ。14から15ページ。ちむどんどん、施設情報。16から18ページ。お知らせ、募集。特集コーナー。19から23ページ。お知らせ、募集コーナー。24ページ。国民健康保険、被保険者証。退職被保険者証の更新は、平成27年3月31日まで。浦添が好きな方、浦添を知ることでもっと好きになりたい方、手だこ市民大学で学びませんか？手だこ市民大学イラストがあります。手だこ市民大学ロゴマークのイラストがあります。問い合わせ、障害学習振興課、電話 876-1234、内線6064。自分、そして地域のために、手だこ市民大学は平成20年に開設され、今年で7年目を迎えました。2年間の就業期間を終え、卒業した158人の卒業生は、当大学での学びを活かし、各分野、多方面で活躍しています。手だこ市民大学に後押しされて、スタートを切った方も大勢います。講座は、毎週木曜日の19時30分から21時まで。講座のほか、卒業するには、地域参加活動の10単位の取得が必要です。地域参加活動は、ボランティアとして、自治会や各種行事に参加することで単位が得られます。自治会と関わりのなかった学生も、地域参加活動を通して、地域貢献の大切さや楽しさを知り、地域とのつながりを深めています。卒業生もボランティアサークルを組織し、地域参加活動を続けています。地域行事に参加、ゆいゆいフェスタの写真が1点あります。市長も講師を務めます。浦添学の講師は、学長、市長をはじめ、市職員が務めます。市の現状や課題について、市民大学ならではの細かいデータも示されます。熱く語る松本哲司学長。充実した実践型講座。座学だけでなく、学生の主体性を育み、卒業後の活動につながるよう、ワークショップや史跡巡り、発掘体験や浦添織体験など、実践型講座が数多く用意されています。学生による企画イベントも活発です。手だこハーリー大会や 学びフェスタへの参加、ボーリング大会の開催など、学生が主体的、自治的に楽しく活動し、絆を深めています。もう一息、テダコハーリーの写真が一枚あります。もう一息、テダコハーリーの写真が一点あります。第7期生募集、テダコ市民大学ロゴマークのイラストがあります。解説学部、丸1、コミュニティビジネス地域振興部、丸2、健康福祉、スポーツ振興学部、丸3、文化振興教養学部、丸4、地域学校支援学部、定員、各学部15人、修学年数2カ年、講座日等、原則として週1回、毎週木曜日、講座時間、19時30分から21時、講座会場、市庁舎内、会議室、市内公共施設等、応募資格満16歳以上、市内在住、在勤、在学者、学費、市内在住者2万円、市内在住学生1万円、浦添市在勤在学者で、市外在住者 2.5 万円、募集期間4月1日水曜日から30日木曜日、募集要項、市役所1階総合案内所、7階障害学習振興課等、公開講座もあります。毎週木曜日に、時間が作れないという市民の皆さんのために、毎週木曜日に公開講座も開かれています。今年度は10月16日から4週連続で、見る、聞く、組踊りと題して、沖縄国際大学講師の宮城茂雄先生による歌三線、組踊りについての講座が開かれました。所作、唱え、衣装など多岐にわたる丁寧な解説及び実演は大好評でした。写真が2点あります。学びフェスタでは、テダコ市民大学フェスティバルが行われました。学生の集合写真があります。その他、学生の意見がそれぞれ顔写真とともに紹介されていますので、読み上げます。コミュニティビジネス地域振興学部1年、又吉貴子、浦添市で働きたいと思い、市のことをもっと知るために入学。仕事で疲れていても事務局の温かい笑顔や分かりやすい講師の解説に励まされ、楽しく学ぶ喜びを感じています。2年、岡田博子、知人の勧めや自治会長の推薦で入学。半年は浦添市を知る視点から一般教養、後半は専門知識、2年間で学んだ知識を生かし、起業するまでに意識が変わり、不思議なくらい。皆さんも視点を変えて学んでみませんか。卒業生、長峰和代、トップレベルの講師陣の講話は興味深く、講座が待ち遠しい2年間でした。より良い社会や未来を作るのは自分たちなのだ、ということ。出会いの大切さを痛感することができ、感謝しています。学びを職場で実践中。健康福祉スポーツ振興学部1年。東原声優。新鮮で貴重な学びと新しい出会いを求めて入学。今までの学びと違う感覚、環境、感動を実感。えりすぐりの講師陣。講義内容の濃さは目から鱗。あなたも仲間入りしませんか。2年。浜本邦衛。生涯にわたって知っていてお得という内容を、大学教授、医師、福祉のエキスパート等、素晴らしい講師のもとで学びます。あっという間の2年間。楽しい学部で多くの方が学んでいかれることを願います。卒業生、宮城里江、姉に誘われるがまま入学、仲間と切磋琢磨するうちに、週一の日が待ち遠しくなった。認知症の学びは母の介護につながった。 皆さんも異次元の世界で交流を楽しみ、学んでみませんか。市民大学のチューターとして活躍中。地域学校支援学部1年。荒垣かおる。自分の時間ができた時に出会った手だこ市民大学。縁を大切に今後の活動につなげていきたいと考えています。大学に行ってくるね。と週一度、夜のひとときを自分の時間として楽しんでいます。2年。美濃も美加子。友達100人できるかな。大人になったら無理。いいえ、できます。市民大学へ入学してください。街づくりは人づくりです。市民大学で街づくりを始めませんか。卒業生、日が進む。なんだか難しそうと思いながら、仲間と2年間楽しく学びました。おかげでボランティアでいろいろ参加させてもらっております。自分にできるかなと思う前にまず行動です。学びましょう。文化振興教養学部1年、与那嶺秀代。退職後第二の人生の目標を探していた折に、ラジオで耳にし、何かが見つかるかもと思って入学。30代から70代までの幅広い年齢層、多岐な職業、地域の方々がおり、充実した講座内容で毎回楽しみです。2年、宮城義則、琉球王国時代前から、浦添の現状、文化、芸能について、座学や実地調査を通して、深く楽しく学ぶことができます。個性的で幅広い年代の同級生との交流もあり、楽しく学べる手だこ市民大学はおすすめです。卒業生、国吉清、退職を機に地域を探りたいと思うようになった。足元には思いもよらない宝が多いことを学んだ。市民大学で幅広い人脈を得ると同時に、学友と楽しく学び、地域の宝に思いを馳せることをお勧めしたい。雇用、天上枝を再現、普及、活動中。浦添2デイマーチ、手だこウォーク2015。問い合わせ、社会体育課内。内線6161から6163。2月7日土曜日、8日日曜日に県内最大規模のウォーキングイベント、手だこウォーク2015が開催されました。1日目は天気に恵まれ、汗ばむ陽気となり、2日目は小雨が降り、寒空の下でのウォーキングとなりました。参加者は市内外だけではなく、県外からも多くの方が参加し、イベントを盛り上げました。また、ゴール後のお楽しみ抽選会では、ウォーカーの皆さん、ウォーキングの疲れも忘れ、会場一体で大きな盛り上がりを見せました。事務局によると今年は、両日合わせて7400人余りが参加。ウォーカーはそれぞれ目標を掲げ、各コースの風景やボランティアの皆さんの温かさに触れ、ウォーキングイベントを楽しんでいました。写真が8点あります。婚活ウォーク。今回初の試みで開催された婚活ウォーク。新しい出会いを求め、多くの方が参加しました。歩く際には男女がペアとなり、美しい風景を見ながら会話も弾み、また歩くだけではなく、お見合い回転寿司も行われました。最後に事務局から男性へ手渡される封筒には、お気に入りの女性から連絡先が、次回皆様の参加お待ちしております。その他に手だこウォークの写真が8点あります。参加者の声が、スナップ3点とともにありますので読み上げます。崎原ご夫妻、那覇市、10km コースに参加。浦添の史跡や普段歩くことのない場所を歩くことで新しい発見がある。ヤクルトのキャンプも同じ時期なので、合わせて見学するのも楽しみです。来年も参加したい。熊川道人くん、他ハンドボール部の仲間たち、 ハンドボール部の監督から声をかけられ、みんなで参加。毎年参加していて、今回で5回目。みんなとたくさんおしゃべりができて楽しかった。来年もみんなで参加します。北浦ご夫妻、大阪、20km コースに参加。歴史が感じられる場所を歩けて楽しかった。黒くて甘いお菓子、黒糖を沿道の人たちがたくさんくれて嬉しかった。抽選に当たりたかった。また来年も夫婦で参加したいです。
6ページ、7ページ。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ in 浦添。問い合わせ、商工産業課内線3166。日本一を目指して春季キャンプ開始。2月1日日曜から26日木曜、浦添市民球場で東京ヤクルトスワローズの春季キャンプが行われました。同球団の春季キャンプが行われるのは今年で16回目となります。憧れのプロ野球選手を一目見ようと、球場には県内外から多くの野球ファンが訪れ、連日多くの報道陣も詰めかけました。歓迎、東京ヤクルトスワローズ。キャンプ初日の2月1日日曜、9時30分から歓迎式が行われ、真中監督の今シーズンに向けた抱負が述べられ、手だこレディより花束の贈呈がありました。手だこレディより花束を受け取る真中監督と森岡選手。今シーズンは日本一を目指しますと抱負を語る真中監督の写真が掲載されています。キャンプスケジュール、キャンプ日程。練習は通常10時に始まり15時までですが、日によって異なります。また、キャンプ中は4、5日間の練習の後、1日の休みといったスケジュールでした。2月15日日曜以降は、ほぼ毎日練習試合が組まれ、韓国のプロ野球チームや阪神タイガース、日本ハムファイターズと対戦しました。浦添沖縄の特産品を。2月3日火曜に行われた陣中見舞いでは、浦添市でキャンプをする選手たちへオリオンビールやブルーシールアイスクリームなど数多くの沖縄県産品が贈られました。東京ヤクルトスワローズ交流会。1月30日金曜に東京ヤクルトスワローズ浦添協力会が主催する東京ヤクルトスワローズ交流会がホテル日光那覇グランドキャッスルで行われました。交流会には選手たちと身近に接することができるということで多くのファンが集まり、参加者は美味しい料理と沖縄の芸能を堪能しつつ、選手との交流を楽しみながらキャンプの成功とシーズンを通しての活躍にエールを送っていました。グランドではいつも真剣な表情を見せている選手たちもゆったりとリラックスした表情で気軽にサインや記念撮影に応じファンとの交流を楽しんでいました。メインイベントとしてヤクルトスワローズ主力選手の直筆サイン入りグッズが当たる抽選会が行われ、くじを2014年手だこレディの3人が引きました。グッズが当たったファンはとても喜んでいました。盛りだくさんの内容となった東京ヤクルトスワローズ交流会。選手とファンの絆がつながった一日となりました。オンドルセク選手と記念撮影をしている男の子。抽選会にて、吉則選手のバットが当選し、喜んでいる方、ファンにサインを求められる、成瀬選手の3枚の写真が掲載されています。スワローズを追いかけて40年、北海道から応援に来ました。以前、北海道出身の若松前監督と同じ職場でした。それがきっかけで、ヤクルトスワローズのファンになりました。と話す小柳悦子さん。 なんと40年間ずっとヤクルトスワローズのファンだということです。北海道からヤクルトスワローズの応援のために沖縄に来るのは5回目。娘の山本彩香さん、孫の山本リリちゃんと3代でヤクルトスワローズの日本一を願い、熱い声援を送っていました。期待している選手は誰ですか？荒木大ちゃん大好き。あと、石川投手です。昨シーズン2桁勝利の好成績を残してもらえたので、今シーズンも活躍してチームの日本一に貢献してもらいたいです。小柳悦子さん。同じ北海道出身の杉浦選手に活躍してもらいたいです。あと、現在怪我でリハビリ中の立山選手。無理はしないで、ゆっくりと回復して復帰してほしいです。山本彩さん。バレンチン選手が好きです。今年もたくさんホームランを打ってほしいです。1000本ぐらい打ってくれるかな？山本リリちゃん。ヤクルトスワローズに応援のメッセージをお願いします。頑張れ、ヤクルトスワローズ。真中新監督の指揮の下で、ヤクルトスワローズを日本一に導いてくれ。期待しているぜ、3人。小柳悦子さん、山本リリちゃん、山本彩香さんの3人の写真が掲載されています。ヤクルトスワローズと少年野球教室。春季キャンプ中の2月8日日曜、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会主催による少年野球教室が浦添市民球場で開催されました。プロ野球選手に直接バッティングやピッチングを指導してもらえる、またとない機会とあって、参加した浦添市内の野球チームの子どもたちは、とても緊張した表情を見せながらも、楽しそうに指導を受けていました。バッティング練習では、飯原選手のトスを受け、バッティングフォームの指導を受けており、最後には西田選手がバッティングを披露していました。西田選手の打った打球が外野フェンスを越えると、子どもたちから歓声が上がり、みんな興奮した様子でした。今回、プロの選手から指導を受けた子どもたちにとっては、生涯忘れられない一日となり、これからの練習をより熱心に取り組むと思います。将来、プロ野球選手になった時は、また次の世代へと、野球に対する熱い思いを引き継いでいくことでしょう。ピッチングの指導を受ける様子、バッティングのフォームを教わる様子、内野手の守備を教わる様子、3枚の写真が掲載されています。8ページ、9ページ、学びフェスタ浦添2015、ワクワクドキドキ、夢と地域をつなぐ生涯学習。ついにこの日を迎えた市内最大規模の生涯学習イベント。問い合わせ、生涯学習振興課内線6061。生涯学習意欲を高める。学びフェスタは、浦添市教育の日関連事業として毎年2月に開催しています。このイベントは、浦添市と市内の各種団体の共同主催です。生涯学習に関する活動事例や学習情報を提供することにより、市民一人一人の生涯学習意欲を高め、学習活動の参加へとつながっています。期間中は紙芝居や子どもたちの歌やダンスの舞台発表、市内企業、団体による体験コーナーなど、様々なイベントがあり、老若男女問わず楽しんでいました。また、今年はイベントに参加し、ビンゴを完成させると素敵なプレゼントが当たるスタンプラリービンゴも行われ、会場は大いに盛り上がりました。写真説明。かっこいいダンスを披露する町などタウン子ども会の皆さん、浦添市子ども会祭り、の模様です。手だこ市民大学フェスティバルの クワズク自然もすごく美味しそうに食べてる幼児とお父さんの写真です。浦添市放課後子どもフェスタ舞台発表で上手に三線や琴、歌を披露する子どもたちの写真。ハーモニーセンター祭りで茶道体験。JICA沖縄と共同で世界のお話し会を開催し、多くの子どもたちが参加しています。学童保育祭り2015の会場は大いに盛り上がっています。会場では様々な体験ブースが設けられ、子どもたちは楽しんでいる様子が映っています。浦添市立幼稚園子どもフェスティバルで、たくましくエイサーを披露する多くの子どもたちが映っています。インタビューコーナー、手田子市民大学フェスティバル副実行委員長の小蛇源太さん。今年は浦添市の特産品を PR していこうと、クワズク自然を150食作り大好評でしたと嬉しそうに話す小蛇さん。来年はさらに新しいものに挑戦していくと意気込んでいました。第41回社会教育学級生大会で司会を務めた本間カタリンさん。家庭教育学級の中では、学校での教育と合わせてどのような家庭教育を行えばいいのかが見えてきます。保護者同士の交流があることで、協力し合いながら子育てに取り組めるようになりました。今後も様々な講座やイベントを企画していきたいです。市老連会長からご褒美をもらう中ほどよしさん92歳。高齢者の生きがいと健康づくり第43回作品展示会に出品した中ほどさん。中ほどさんは物を作るのが大好きで、今回出品したのは手編みの洋服。物作りは自分の生きがいであり、長寿の秘訣です、と語っていました。一緒に作って遊ぼう、楽しいよ、を開催した手田子学園大学の皆さん。今回初めて学びフェスタの中でイベントの企画運営を行った。子どもたちと風車や折り紙など一緒になって作ったり遊んだり、みんなが笑顔になれて楽しかった。参加者全員楽しんでやっているので、来年もまたぜひやりたいと楽しそうに語っていました。手田子ホール、大ホール前で行われた餅つき体験。多くの子どもたちが重い杵を持ち上げて、よいしょ、よいしょと、周りの声に合わせて楽しそうに餅をついていました。山崎、みなとくんと、かほちゃんの兄弟は、餅つきをやって楽しかった。自分でついた餅は柔らかくて美味しかった。と、笑顔を見せていました。放課後子どもフェスタで、桃太郎役を務めたともりやまとくん。演劇、桃太郎。をすべて英語で披露し、無事大盛況に終わってホッとした様子のともりくん。英語は不安だったけど、日々の練習でスラスラ言えるようになった。来年は浦島太郎に挑戦したいと楽しそうに語っていました。10ページ、11ページ。話題がいっぱい仲行くい。1月23日金曜。市長と一緒にいただきます。1月23日、市長と児童生徒との全国学校給食週間における学校給食の会食が行われました。食育を学校教育の一環として位置づけ、教育、特育、体育の基礎として、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性を育むことを目的としています。今回の給食の献立は、中身汁、黒米入りご飯、パパイヤ入りチー、チンスコ、牛乳と沖縄郷土料理となっており、みんなとても美味しそうに笑顔で給食を食べていました。 1月25日日曜、沖縄空手と中国武術の演武研究発表を一堂に。1月25日、浦添市手だこホール、小ホールで、空手のルーツを探るシンポジウムが開催されました。中国の武術家や沖縄の空手家による演武をはじめ、国際南少林五宗拳連儀総会主席である周昆明氏による基調講演、空手や中国武術研究者による研究発表が行われました。舞台上で空手を披露した宮里聖也君は、初めて中国武術を目の当たりにし、動きがスムーズで力強く、気合の入れ方がすごかった、と驚いていました。1月26日月曜、人を思いやることの大切さ。1月26日、第34回全国中学生人権作文コンテスト沖縄県大会で入賞した市内中学生7人を表彰する表彰状伝達式が行われました。受賞した生徒を代表して最優秀賞の東明さん港川中3年は、障害を持つ人との交流を通して、障害を持っている方も自分たちと同じように人間らしく生きる権利を持っていると気づいた。困ってる人がいたら自分から声をかけるなど、ほんの少しの行動を当たり前にできるようになりたい、と受賞作品を朗読しました。1月31日土曜、地球のために私たちができること。1月31日、省エネ節電講演会、知って得するおうちエコが行われ、講師の若林信也氏が地球温暖化や省エネ方法について説明しました。参加した波岡光夫さんは、シャワーを1分減らすとテレビ使用量160分の二酸化炭素排出量が減らせるという事実には驚いた。沖縄はシャワーだけで済ます人が多いと聞いているので、環境のためにこのことを伝えたいと感想を述べました。講演後は専門の診断員が家庭の光熱費を分析する家庭簡易エコ診断も行われました。2月3日火曜、夢広がる、浦添のまちづくり。2月3日、景観まちづくりフォーラム in 浦添2015が開催され、京都府立大学教授の宗田義文氏による基調講演の後、各分野の方を招いてのパネルディスカッションが行われ、世界遺産追加登録を目指す浦添グスクを中心としたまちづくり、について意見が交わされました。出演者からは、市民中心のプロデュースが大事、モノレール各駅のコンセプトを決める、などの提案があり、松本市長は、琉球の歴史や精神を感じる街づくりを目指す、と話しました。2月1日日曜、浦添城跡発掘調査現場の見学会、2月1日、浦添城跡発掘調査現場の見学会が開催されました。見学会には多くの市民が参加し、担当職員や浦添歴史ガイドから新しく見つかった城壁や出土品、浦添グスクについて説明を受けました。参加者からは、発掘現場もすごいが、犬の骨や輸入陶磁器の破片、水晶の玉が見つかっているのが興味深い。発掘現場の 3D 映像をパソコンで見ることができてすごいと思った、などの感想がありました。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田紀子でお伝えいたしました。
はい、さい、こちら市長室、浦添市長、松本哲司、祈りの場所へ。先日、2月とは思えないポカポカ陽気に誘われ、 公務の合間を縫って浦添グスクを一人訪ねた。少し汗ばんだ肌に丘を越える風が心地よく、浦添グスク洋奴隷館ではその歴史を改めてビデオで学ばさせていただいた。小さな頃から数えきれないほど通った浦添グスクは、子供だった私にとっては正直ワクワクするような場所ではなかった。大人になり琉球の歴史や文化に関心を持ち始めると、浦添グスクならではの魅力が理解できるようになった。この場所が琉球王朝発祥の地として選ばれたのは、何も太平洋から東シナ海まで見渡せる見晴らしの良い高台だからという理由だけではなかったであろう。この場所を訪れる時には、この地に宿る聖なる力を静かに感じてみていただきたい。この浦添グスクが持つ神聖さこそが、三々統一を成し遂げる王には必要であったと思われる。 またこの浦添グスクはその要塞性があだとなり、沖縄戦時には待ち構える日本兵と南下するアメリカ兵が死闘を繰り広げる激戦地となった。そして双方に多くの犠牲者を出した。激しい攻撃により少年王が眠る浦添洋奴隷とその周辺も原型をとどめることはできなかったほどである。現在は復元済み。今後浦添グスクは世界遺産追加登録を目指すわけではあるが、古の時代よりこの地が持つ精神世界と多くの命が失われたことを思い、私はこの場所は祈りの地であってほしいと考えている。多くの観光客で賑わう観光地も悪くはないが、この浦添グスクは静かに訪れ、歴史と平和に思いを馳せ、先人と身近な個人との対話ができる崇高なる場所であってほしいと願う。洋奴隷に眠る少年王とその妻、そして伊波富裕先生のお墓に手を合わせて坂を降りると、遠く慶良間諸島の向こうに大きな夕日が輝いていた。平成32年にはモノレールがやってくる。この浦添グスクを軸に整備が始まる。浦添前田駅周辺開発にもぜひご注目のほど。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線2563。浦添グスク洋奴隷館、浦添グスク洋奴隷を中心に浦添の史跡文化財の案内をします。有料。時間コースも相談できますので、下記までご気楽にお問い合わせください。 NPO 法人浦添歴史ガイド友の会、電話 874-9345。 浦添仮面のあんな話やこんな話、ヤクルトスワローズキャンプ浦添市地域映画第2弾撮影中。これまでありがとうございましたの巻。皆さんこんにちは、浦添仮面です。2月は恒例の東京ヤクルトスワローズ春季キャンプで盛り上がりました。今年も浦添運動公園内に観光コンシェルジュブースを設置し、観光客の皆様をお迎えしました。昨年7月に神宮球場で実施した浦添デーで配布したオリジナルデザインのうちわを持参してブースにいらっしゃった方が何人もいらして、私たちの観光客、誘客への取り組みが少しずつ浸透していることを実感しました。さらに、洋芸橋商工業者会の方々が浦添市の地域映画の第2弾として、卵と洋芸橋のマジムン歌唱を撮影中です。3月22日日曜日に浦添中の体育館で上映会が開催される予定ですので、みんなで集まって会場を盛り上げましょう。最後に、2013年4月号より浦添の魅力を発信してきた浦添仮面のあんな話やこんな話ですが、今回をもって終了することになりました。これまで読んでいただいた皆さん、ありがとうございました。広報浦添での情報発信は終了しますが、浦添の観光情報は引き続き浦添ナビホームページ http://www.urasoenavi.jp/ や、浦添ナビ、Facebook で発信していきますので、皆さんこちらでチェックしてくださいね。それではまたどこかでお会いしましょう。マリーズコーナー、マリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和文マリコ・クック。セントパトリックスデー。アイルランドの最も知られている行事といえば3月17日のセントパトリックスデーです。この日はアイルランドにキリスト教を広めたセントパトリックの命日で、アイルランドでは祝日となっています。アイルランド人にとってはクリスマスよりも盛り上がるという最大のイベントです。アイルランドは何世紀も前からこの日を祝う伝統がありますが、20世紀にイギリスから独立してからはフェスティバルやパレードで祝うようになりました。アイルランド系が多いアメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドはもちろん、世界の各地でセントパトリックスデーの行事が行われています。アイルランドのシンボルカラーが緑なので、3月17日になると緑の服やアクセサリーを身につけたり、中には髪を緑色に染める人もいます。アイルランドといえばビールが有名ですが、アイリッシュパブに行ってビールを注文すると緑に染まったビールが出ます。セントパトリックスデーに緑色を身にまとっていないとつねられてると言って言われています。なのでアイルランド系でもカトリック教でもなくても緑色のものを身につけていた方がいいですね。アイルランドの首都のダブリンでは毎年セントパトリックスデーに向けて5日間にわたりセントパトリックスフェスティバルが行われるそうです。日本にもいくつかのアイリッシュパレードやフェスティバルがあるみたいですが、調べてみたら沖縄のコザでもあるそうです。皆さんもぜひ行ってみてください。手だっこスタジオ。玉城海二ちゃん2歳遠山在吹き出し。はい、お母さんにもあげる。山内ちなみちゃん1歳、大平在笑顔いっぱい。牧師優生ちゃん1歳、ヤフソ在ピアノ大好き。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送付してください。窓口へ直接提出も可。集合写真は不可。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性のための分かりやすい法律講座離婚編。内容、未成年の子供がいる場合の離婚について知っておいた方がいい法律的知識を学ぶ。日時3月13日金曜日14時から16時。場所市役所601会議室。対象市内在住在勤の男女。費用無料。定員40人。先着順。申し込み3月10日火曜日まで。講師上原智子氏弁護士。その他託児は要予約。浦添消防本部電話 875-0105。 上級救命講習会。物よりも確かな備え救急法。愛する命を守りたい。内容、成人小児乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む外傷等の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など。日時3月21日土曜日9時から18時。場所市消防本部2階講堂。定員30人。 市内在住在勤の方優先。募集期間3月20日金曜日まで、9時から17時、土日祝日を除く。春季全国火災予防運動の実施のお知らせ。3月1日日曜日から7日土曜日まで、春季全国火災予防運動が実施されます。期間は市内の幼年消防クラブを対象とした消防士体験や市内の事業所への立ち入り検査を実施します。空気が乾燥しやすい季節となっていますので、市民の皆様におきましては火災に十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。住宅用火災警報器等の問い合わせは、浦添市消防本部予防課まで、電話 878-3982 直通。保健相談センター電話 875-2100。 ベビースクール内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時3月20日金曜日、13時30分から14時、13時から受付。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。募集期間、3月17日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんはつけてきていただくことをお勧めしています。春休み親子クッキング。春休みに親子で楽しく料理を楽しみませんか。気軽に作れる簡単おやつと栄養満点お手軽スープの作り方を紹介します。日時3月25日水曜日、10時から12時。場所、市保健相談センター2階調理実習室。対象、小学生低学年と保護者。費用無料。定員親子9組先着順。募集期間3月9日月曜日から19日木曜日、8時30分から17時。持ち物、エプロン、三角巾、手拭きタオル。メニュー、パイナップルケーキ、野菜たっぷりミネストローネ。心の健康パネル展。浦添市では自殺対策強化月間に合わせパネル展を開催します。日時3月16日月曜日から20日金曜日まで。場所、市役所1階 ATM 前。浦添市美術館。電話 879-3219。 休館日毎週月曜日。平成26年度第3期常設展、華やぐ宴出来で疎いむち、ギャラリートーク。日時3月4日土曜日14時から。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。企画展示室、琉球幕末明治維新沖縄特別展。日時3月29日日曜日。費用、一般1000円、大学高校生700円、小中学生500円。特別公演、スペインの南蛮漆器の歴史と文化、歌唱。日時3月8日日曜日14時から。費用無料。講師、川内弥生氏、スペインオビエド大学准教授。その他詳細については美術館ホームページをご覧ください。浦添市立図書館。電話 876-4946。 ファックス 875-1772。 休館日毎週月曜日、21日土曜日、26日木曜日から31日火曜日。お話の部屋、テーマ、もうすぐ春が来るよ。日時3月14日土曜日、15時30分から16時。場所、語りの部屋。対象、4歳以上。その他、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせ。空飛ぶ絨毯お話し会、テーマ、旅立ちの時。日時 3月15日日曜日、15時30分から16時、場所、語りの部屋、その他、図書館職員による絵本等の読み聞かせ。アメリカ映画上映会、映画、A League of Their One、日時、3月14日土曜日、14時から17時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。平成27年度浦添市立図書館ボランティア募集のお知らせ。ボランティア活動を通して図書館を一緒に盛り上げてくださる方を募集します。活動内容、1、本の配下、書家整理、2、お話し会等での読み聞かせ、行事協力、3、掲示物、お話し会用具の作成、4、浦添の民話の語り伝えに関する協力、5、新聞記事クリッピング作業、6、その他館長が定める図書館活動。募集対象、どなたでも。未成年者は保護者の同意書が必要。必要に応じてボランティア証明書の発行か。活動期間、4月7日火曜日から平成28年3月18日金曜日、9時30分から17時の間で、1日2時間程度、活動内容によって活動日時を指定するものもあります。募集方法、浦添市立図書館ボランティア参加申込書を提出。募集期間、3月20日金曜日まで。休館日は受付不可。図書館ボランティア説明会、日時、3月31日火曜日、13時15分から15時。場所、2階視聴覚室。ボランティア希望の方は参加してください。当日、ボランティア保険の手続きと保険料の徴収を行います。保険料個人負担。その他、活動は無償です。詳細は、図書館職員にお尋ねください。休日のご返却はブックポストをご利用ください。また、休日もインターネット上での検索、予約は可能です。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 平成27年度中央公民館利用者団体登録について、平成27年度利用者団体登録の受付を開始します。日時、3月9日月曜日から13日金曜日、9時から17時。場所、中央公民館本館。対象、中央公民館本館分館を年間利用したい団体。利用者団体協議会への加入が条件。その他、登録には各種様式が必要です。様式については説明会で配布済み。詳細については公民館まで。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、 休館日、毎週月曜日、21日土曜日。布のリフォーム、足に優しい布草履作り、日時3月15日日曜日、12時から16時、費用360円、材料費保険代、定員10人、必要。よく切れるハサミ、フル T シャツ4から5枚、講師、長峰玲子氏。布のリフォーム、コサージュ作り、日時、3月20日金曜日、13時から16時、費用300円、材料費保険代、定員10人、必要。布、糸切りバサミ、裁縫セット、講師、比嘉克義。自然で遊ぼう、ネイチャーゲーム、アーマンシアター。日時、3月22日日曜日、13時から16時、費用210円、材料費保険代、定員親子15組、必要。水筒、帽子、服装、ズボン、運動靴。生ごみ堆肥を使った菜園講座の収穫祭、日時3月28日土曜日、10時から13時、 費用500円、材料費保険代、定員10人、必要、軍手、ヘラ、エプロン、三角巾。口座の受付は3月7日土曜日9時から。不用品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画や週刊誌は除く、台所用品、ベビー用品、その他雑貨、電池、電気製品は除く、など、誰かに使ってほしいというものがありましたら、衣類や食器類は洗って次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不用品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。食器の無料貸し出し、使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは浦添市以外の方も可能です。健康シリーズ、3月は自殺対策強化月間です。国では例年自殺者の最も多い3月を自殺対策強化月間と定めています。自殺の多くは様々な悩みや問題を一人で抱えるうちに心理的に追い込まれた末の死です。誰にでも起こり得る命の危機であることを理解し、関心を持つことが大切です。浦添市の自殺死亡率は県よりも高い状況にあります。自殺の原因として最も多いのは健康問題、次いで経済生活問題となっています。一人一人が自殺防止に対する正しい知識や対応方法を身につけることが大切です。問い合わせ、浦添市保健相談センター、電話 875-2100。児童センター、開館日、月曜日から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047、内間児童センター 876-1502、西原児童センター 878-1766、京塚児童センター 876-4100、宮城ヶ原児童センター 876-1895、町名戸児童センター 873-1898、浦白っ子児童センター 878-6815、 森の子児童センター 874-7610、 浦添グスク児童センター 874-0417、 宮城っ子児童センター 870-0227、 前田湯伏ヶ丘児童センター 871-1558、行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接お問い合わせください。お知らせ、国民健康保険、被保険者の皆様へご案内。問い合わせ、国民健康保険課、内線 3713-3714-3726。 出産育児一時金の支給、国民健康保険、被保険者が出産したとき申請すると、出産育児一時金が支給されます。また、妊娠85日以上であれば、流産、死産の場合でも支給されます。支給要件。1、出産日時点で浦添市国民健康保険の加入者であること。2、以前勤めていた職場の健康保険などから出産育児一時金の支給を受けていないこと、なお医療費支払いの際、直接支払い制度を利用すれば国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が医療費として支払われるので、医療機関窓口では出産育児一時金を超えた分のみの支払いで済みます。直接支払い制度の利用の際には、医療機関に保険証を提示してください。葬祭費の支給。国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請をすると、 そのものの総裁を行った者、喪主に対し、総裁費として3万円支給されます。全額支払った医療費などの一部を払い戻し、療養費。医療機関の窓口で医療費などを一旦全額支払った場合、申請すると支払った費用の一部が払い戻されます。ただし、医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。なお、払い戻しが認められない場合もありますので、詳しくは国民健康保険課まで問い合わせください。標準負担額減額認定証を使用の方は、入院時の食事療養費の差額を支給します。やむを得ない理由で入院先へ標準負担額減額認定証を提示できず、通常の食事代負担額を支払った場合は、申請すると食事代の差額分が支給されます。各給付の申請方法、国民健康保険課窓口へ必要書類をご持参の上、申請してください。申請書類は市ホームページにてご確認いただくか問い合わせください。お薬代を軽減するコツ、ジェネリック医薬品を利用しよう。ジェネリック医薬品って金額はどのくらい変わるのだろう。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、これまで有効性や安全性が実証されてきた新薬と同等と認められた低価格なお薬です。ジェネリック医薬品は研究機関や審査等の各種手続きなどにかかる開発コストを抑えられるため、国が価格を新薬の約2から7割に設定しています。低価格でも新薬と同じ有効成分で、体内への吸収を調べる試験により、有効性、安全性が同等であることを保証しています。糖尿病や高血圧症、高脂血症、骨粗鬆症など、長期間のお薬を飲み続ける疾患の場合は、締約価であるジェネリック医薬品を選ぶと、新薬を選んだ場合に比べ自己負担が軽くなります。医薬品。医薬品には下記のような種類があります。一般用医薬品。医師の処方箋を必要とせず、薬局等で購入できる薬。新薬、先発医薬品、新規に開発され、発売されたばかりの薬。医薬用医薬品、病院やクリニックなどで医師から処方される薬。ジェネリック医薬品、後発医薬品。新薬の特許が切れ、他メーカーで発売された薬。新薬の特許が切れると、他メーカーも同じ成分の薬を製造し販売できるようになります。これがジェネリック医薬品です。浦添市から転出する方、国保から他の健康保険へ加入する方へ。お勤め先で健康保険に加入した後や、他市町村に転出した後などに医療機関等で浦添市の保険証を使って受診した場合は給付費の返還を求められることがあります。これは本来職場の健康保険や転出先の市町村が負担すべき医療費の一部を浦添市が負担した形になっており、浦添市が負担した医療費を返還していただく必要があるためです。これを給付費返還金といい、該当する世帯へは浦添市国民健康保険課から給付費返還金請求書を送付します。国民健康保険の資格喪失後、加入している健康保険の保険証が手元に届いていない間に医療機関等で受診が必要になった場合は、加入している健康保険、お勤め先や転出先市町村の国民健康保険担当窓口などへご相談ください。児童扶養手当及び特別児童扶養手当の制度について、問い合わせ、児童家庭課内線3613。児童扶養手当、父母の離婚等により、 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉増進を図ることを目的とする制度です。外国人の方も支給の対象です。また公的年金等が定額の場合、平給できるようになりました。児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、一定程度の障害のある20歳未満の方、支給対象、次の1から6のいずれかに該当する児童を看護する母、看護師かつ生計を同じくしている父または当該父母以外のもので当該児童を養育する方。1、父母が婚姻を解消した児童。2、父または母が死亡した児童。3、父または母が一定程度の障害にある児童。4、父または母の生死が明らかでない児童。5、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。6、その他、父または母が1年以上遺棄している児童、母が婚姻によらないで解体した児童など。特別児童扶養手当、身体や精神に一定程度の障害のある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。支給対象、身体や精神に障害を有する20歳未満の児童を看護する父または母、もしくは父母に代わって養育している方。これらの手当を受給するためには窓口での申請が必要です。所得制度、その他要件があります。支給要件に該当するかは、申請相談時に確認しますので、該当しない場合もあります。お知らせ。MR2 期、水痘、高齢者肺炎球菌予防接種、経過措置の期限は、平成27年3月31日までです。問い合わせ、浦添市保健相談センター予防課、電話 875-2100。平成26年度の MR2 期水痘高齢者肺炎球菌の予防接種の公費負担は平成27年3月31日火曜日までです。対象者である下の表の年齢、生年月日の方は経過措置の期限を過ぎると全額自己負担となります。予防接種は感染症の発症やかかった場合の重症化予防に有効です。市から送付された通知や親子健康手帳等を確認し、まだ接種していない方は、この機会にぜひ予防接種を受けましょう。麻疹、風疹、水痘にかかった子や、すでに接種完了している子は接種する必要はありません。過去5年以内に、高齢者肺炎球菌の予防接種を受けた方は接種する必要はありません。表説明。縦軸に予防接種、横軸。接種対象者、対象者の生年月日。MR、麻疹、風疹混合2期。5、6歳のお子様。平成20年4月2日生まれから、平成21年4月1日生まれ。水疱瘡。平成26年度内で3、4歳のお子様。平成22年4月1日生まれから平成24年4月1日生まれ。高齢者の肺炎球菌。平成26年度内で65歳になる方。昭和24年4月2日生まれから昭和25年4月1日生まれ。70歳になる方、昭和19年4月2日生まれから昭和20年4月1日生まれ。75歳になる方、昭和14年4月2日生まれから 昭和15年4月1日生まれ、80歳になる方、昭和9年4月2日生まれから昭和10年4月1日生まれ、85歳になる方、昭和4年4月2日生まれから昭和5年4月1日生まれ、90歳になる方、大正13年4月2日生まれから大正14年4月1日生まれ、95歳になる方、大正8年4月2日生まれから大正9年4月1日生まれ、100歳になる方、大正3年4月2日生まれから大正4年4月1日生まれ、101歳以上の方、大正3年4月1日以前の生まれの方。
市からのお知らせ。3月4月は市民課窓口が大変混み合います。休日窓口開設のお知らせ。市民課内線3065。4月は新生活が始まる時期で、転入転出などの住民移動届の手続きのために多くの方が市役所を訪れます。そのため3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混み合い、待合時間が2時間から3時間になることもあります。4月の第1週目、毎月月曜日金曜日は特に混み合いますので、手続きを予定されている皆様にはご理解とご協力をお願いします。なお、市外からの転入や市内転居については、新居に住み始めてから2週間以内に届け出を行ってください。転出届については、市外へ引っ越す2週間前から手続きができ、郵送での手続きもできます。詳細は市ホームページをご覧ください。また、混雑の緩和と平日来庁できない方のために、休日窓口を開設しますので、ご利用ください。開設日、3月29日日曜日、4月5日日曜日。受付時間、8時45分から11時30分までと、13時15分から16時30分まで。場所、市民課窓口1階。対象となる手続き、1、住民票等の交付、2、戸籍に関する証明書の交付、3、印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付、4、住民移動届受付、住基カードを利用した特例転入や住基カードの継続利用は受付できません。雨季手続きの中でも申請届出の内容によっては対応できないものがありますので、不明な点がありましたら事前に問い合わせください。出生、死亡、婚姻、離婚などの戸籍届は提出、仮受付のみの対応となります。今年もやります、ピラティス体操合同研修会。地域支援課内線3531から3533まで。毎年恒例となりました年に一度のピラティス体操合同研修会、今年は先日程で行います。市内で活動しているピラティス体操サークルの皆さん、初めての方もふるってご参加ください。日時、3月9日月曜日、14時から16時まで。場所、浦添市中央公民館3階ホール。宝くじが地域のために。中西自治会自主防災会は、宝くじの助成金で防災用ハロゲンランプセット、エンジンチェーンソー、災害備蓄用パック、毛布、折りたたみ簡易ベッド、多目的ロール畳などの災害時用資機材を購入・整備しました。災害が発生した場合、自分たちの地域は自分たちで守るを合言葉に、これらを活利用して地域が主体となり、連携・連帯を図りながら防災活動を行っています。財団法人自治総合センターでは、宝くじの普及広報活動の一環として、コミュニティの健全な発展を目的とした助成事業を行っています。問い合わせ、防災危機管理室、電話 876-1234 内線2021。土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について。縦覧制度とは、土地または家屋の価格等を記載した縦覧帳簿をご覧いただき、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度です。この機会にご自分の資産が適正に評価されているかご確認ください。なお、期間を過ぎると縦覧できなくなりますのでご注意ください。縦覧期間、4月1日水曜日から30日木曜日まで、8時30分から17時15分、12時から13時、土日祝日を除く。縦覧場所、資産税課窓口市役所2階。縦覧できる方、市内の土地または家屋の納税者、納税管理人、代理人、納税者からの委任状が必要です。必要なもの、納税通知書、または運転免許証などの身分が証明できるもの。代理人が縦覧する場合は、上記に加え委任状、手数料、無料、問い合わせ、資産税課、電話、876-1234、内線2261から2265まで。子ども医療費受給資格者証の変更について、児童家庭課、内線3614。浦添市が独自で実施していた市内医療機関を対象とした児童召喚制度が、4月受診分より、県統一の児童召喚制度へ移行となります。制度移行に伴い、受給資格者証が現在のうぐいす色からオレンジ色へと変更になります。県内の指定された医療機関を受診した場合に、新受給資格者証を医療機関窓口にて提示すると、浦添市窓口に申請に来なくても、保護者口座へ自動的に助成金が振り込まれます。旧受給資格者証うぐいす色をお持ちの方は、3月下旬に対象児童の保護者に新受給資格者証オレンジ色を送付します。対象年齢は通院分で0歳から3歳、4歳の誕生日の前日が属する月の末日までです。詳細につきましては、市ホームページ及び送付される新受給資格者証同封のパンフレットをご覧ください。各種相談窓口のご案内、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059、各種相談無料、秘密は厳守します。場所、市民相談室、市役所1階、人権相談、ハーモニーセンター、各種相談、市民相談、内容、市民生活に関わる市民の一般相談、及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、平日9時から17時、法律相談、予約が必要です。内容、市民生活に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに14時から16時30分まで。行政相談、内容、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、14時から16時まで。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、10時から16時まで。人権相談、日時、毎月第1木曜日、10時から16時まで。各種相談窓口は12時から13時、祝日は休みとなります。バイク、軽自動車の手続きはお済みですか？市民税課、内線2211と2212。内容、1、軽自動車税は毎年4月1日現在で、バイク、軽自動車を所有している方に納税義務があります。登録、名義変更、抹消等の手続きはお早めに。2、 原付バイク 125cc 以下の手続きに必要な書類、新規登録、販売証明書、名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、浦添市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、他市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、ナンバープレート、自賠責保険証明書、抹消、廃車、標識交付証明書、ナンバープレート、名義人の印鑑、また引っ越しをした場合にも手続きが必要になります。車種によって窓口が異なります。受付場所、問い合わせ先は先の通りです。必要書類等を事前にご確認ください。各種受付場所、問い合わせ、浦添市役所市民税課庶務係、電話 876-1234、 内線2211と2212、原動機付き自転車 50cc から 125cc、 小型特殊自動車ミニカー、全国軽自動車協会連合会沖縄事務所コールセンター、電話 050-3816-3126、 軽二輪 126cc から 250cc、 軽自動車陸運事務所、電話 050-5540-2091、 二輪の小型自動車 251cc 以上、自立相談支援センター仮称を開設します。保護課、内線3521、内容、生活が苦しい、仕事が見つからない、家賃が払えない、将来が不安、子どもの教育など日常のさまざまな問題に専門のスタッフがご相談に乗ります。開設日4月1日水曜日から、受付時間平日8時30分から17時15分、祝日や閉庁日を除く。場所、市役所1階ハローワーク隣。対象、市内在住で経済的にお困りの方、生活保護を受けている方を除く。費用、無料、必要なもの、身分証明書、窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。不安や心配がある方は、一人で悩まず気軽にご相談ください。引っ越しのゴミの出し方は通常通りです。環境保全課、内線3212。浦添市のゴミ収集は、燃えるゴミは週2回、燃えないゴミは月2回、資源ゴミ、粗大ゴミは週1回の収集となっています。引っ越しなどで臨時的にゴミが出る場合も、通常のゴミ収集日に合わせて収集することになりますので、計画的に出すようお願いします。燃えるゴミ、燃えないゴミ、市の指定ゴミ袋に入れ、指定収集日に合わせて出してください。袋の数が20体を超える場合は、環境保全課まで連絡をお願いします。資源ゴミ、紙類、新聞紙、雑誌、段ボール等、や容器類、瓶、缶、ペットボトル等は資源ゴミです。これらのゴミは再生利用されるため、燃えるゴミ、燃えないゴミには混ぜないでください。分別すればゴミの原料になりますので、ご協力をお願いします。粗大ゴミは事前に申し込みが必要です。粗大ゴミ収集日の前日、土日、祝日を除くの16時までに環境保全課へ申し込んでください。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン。これらは家電リサイクル対象商品のため、市では収集ができません。まずは購入先に引き取りを依頼してください。 購入先が不明または廃業等で存在しない場合は、市の許可業者にと引き取りを依頼するか、指定引き取り場所へ自己搬入してください。許可業者、浦添市清掃事業協同組合、電話 877-2750、 浦添市大平 1-1-9。 市では処理施設への直接搬入は原則受け入れておりません。計画的に指定の収集日に出してください。地球温暖化対策実行計画の報告について、環境施策推進室内線3221、浦添市地球温暖化対策実行計画に基づく平成25年度の報告書を作成しました。この報告書には、市の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの削減状況等について取りまとめています。詳しくは市のホームページをご覧ください。また環境施策推進室窓口でも閲覧できます。浦添市小口資金融資制度休止のお知らせ。商工産業課内線3162。浦添市では市内で事業所を営む小規模事業者に対し資金を融資し、もって事業の合理化及び健全な育成とその振興を図ることを目的に、浦添市小口資金融資制度を実施してきました。しかし国・県等の他の実施機関、民間金融機関の融資制度の多様化等により、新たに申し込む方が少なくなってきたことから、3月31日をもって制度を一時休止することにしましたのでお知らせします。なお現在返済中の方々には影響が出ないよう配慮してまいります。引き続きセーフティネット保証制度における対象業者の認定や、県融資制度の小規模企業対策資金の融資の斡旋については実施しますので、今後もご活用ください。平成27年度就学援助事業について、学務課内線6515。内容、経済的にお困りのご家庭でもお子様が安心して義務教育を受けられるよう、公立の小中学校へ通う児童生徒の保護者を対象に就学援助事業を行っています。詳しくは学校を通してお知らせ通知を配布します。申請書の必要な方は学校事務室または学務課にてお受け取りください。援助内容、認定されると学用品費、給食費、修学旅行費、医療費などの一部が援助されます。生活保護を受けている方は医療費と修学旅行費のみ。対象、次の1から4のいずれかに該当する方。1、現在生活保護を受けている方。2、生活保護を停止または廃止された方。3、市町村民税が非課税の方。4、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる方。申し込み期間、新規申請、4月7日火曜日から30日木曜日まで。4月1日より援助開始。追加申請、5月1日金曜日から12月28日月曜日まで。申請月の翌月より援助開始。公表につき特定健診を市役所1階で行います。健康づくり課、電話 942-4750、 期間3月9日月曜日から13日金曜日、13時から16時30分まで。対象、30歳から74歳の国民健康保険加入者で、平成26年度、平成26年4月1日から平成27年3月31日、特定健診をまだ受けていない方、予約不要です。受診方法、平成26年度国民健康保険被保険者証持参、自己負担額なし、定員1日60人、 当日はがん検診の実施はありません。昼食をとった場合でも特定検診が受けられます。緑の募金のお願い、チュラ町推進課内線4063。内容、緑の募金は身近な緑づくりに活用するほか、貴重な水資源を確保するための森林の整備や地球規模での緑の環境を育てることを目的として実施します。皆様からのご好意は市内の地域緑化運動などに役立っています。花と緑の美ら島のため、緑の募金へのご協力をお願いします。募金期間4月30日木曜日まで。納付方法、募金の納付につきましては市役所6階チュラ町推進課窓口にて直接納付が可能です。また各種銀行口座への直接振込も可能です。振込にて納付を希望される場合はチュラ町推進課までご連絡ください。市の募集、臨時職員募集、教育委員会総務課内線6013。募集職種、男女、年齢不問。保健師、浦添市立小中学校の安全衛生にかかること。賃金、日額7242円。通勤手当、出勤した日について日額100円。通勤距離が2キロ以上が対象。任用期間4月1日水曜日から9月30日水曜日まで。勤務時間月曜日から金曜日、1日6時間勤務。受付期間3月17日火曜日まで。申し込み方法、浦添市臨時職員任用申し込み書に必要事項を記入の上、市教育委員会総務課へ提出。ファミリーサポートセンター臨時職員募集、保育課内線3628。内容、会員の相互援助活動の調整や連携機関との連絡調整に関する業務。勤務時間月曜日から土曜日、週30時間勤務、1日6時間、9時から18時、シフト制。応募資格、1、普通自動車運転免許保持者、2、保育士資格を有する者。募集人数、1人。募集期間、3月18日水曜日、17時まで、土日除く。受付場所、保育課窓口、市役所2階。募集要項、保育課にて配布。選考方法、書類選考後面接。日程は応募者本人へ直接連絡します。浦添市巡回支援専門員、嘱託員募集。保育課内線3628。内容、子どもとその保護者が集う場所等を巡回し、発達の気になる子の支援やその保護者、支援者のための助言等を行う。支援者や保護者に対して研修会等を実施する。応募資格、1、普通自動車運転免許保持者、2、臨床心理士等の資格保持者。募集人数、1人。募集期間3月18日水曜日17時まで、土日除く。受付場所、保育課窓口、市役所2階。募集要項、保育課にて配布。選考方法、書類選考後面接。日程は応募者本人へ直接連絡します。その他詳細は募集要項をご覧ください。浦添市赤十字奉仕団員募集、福祉総務課内線3572。内容、浦添市赤十字奉仕団では新たに団員として一緒に奉仕ボランティア活動をしていただける方を募集しています。赤十字奉仕団について詳しくは市ホームページをご覧ください。活動場所、市内各所、赤十字病院、那覇市など。申し込み方法、 入団希望の方、関心のある方は福祉総務課までご連絡ください。社会教育指導員募集、障害学習振興課、電話6062。内容、社会教育事業の企画立案及び運営、その他の課内事務等。任用期間、4月1日水曜日から平成28年3月31日木曜日まで。更新あり。勤務時間、月曜日から金曜日の週3日、8時30分から17時15分。業務の必要に応じて、勤務日及び時間の変更あり。勤務時場所、障害学習振興課、応募資格65歳以下、平成27年4月1日現在の方で、1から3のいずれかに該当する方。1、社会教育主事の資格を有する方。2、社会教育活動に従事した経験が5年以上の方。3、学校教育に従事した経験が5年以上の方。募集人数、若干名、応募期間3月13日金曜日まで、土日祝日を除く。申し込み方法、障害学習振興課、市役所7階へ持参または郵送、3月13日金曜日必着。提出書類、経歴書、所定の様式。募集要項、障害学習振興課で配布、または市ホームページでダウンロードか。選考方法、一次審査、書類審査、二次審査、面接審査。平成27年度、水質検査計画、案の公表。水道部排水課、電話 877-8462。内容、水道部では、平成27年度水質検査計画案を策定しました。これは今後も安全な水を供給するために、水道水の水質検査地点、検査項目、検査頻度等について多方面から検討したものです。より一層安全で安定した水質管理を行っていくために、本計画案に対する皆様のご意見をお寄せください。なお、いただいたご意見は、今後の水質検査計画を見直す際に参考とさせていただきます。公表方法は、市ホームページ及び水道部排水課での配布となっています。募集期間、3月13日金曜日まで。浦添市手だこ学園大学院学院生募集。浦添市手だこ学園大学院事務局。電話 875-1164。 入学資格、市内在住でおおむね60歳以上の方。募集定員45人。申し込み者が定員を超えた場合は抽選によって決定。願書受付、4月1日水曜日から30日木曜日まで。配布、受付場所、手だこ学園大学院事務局、浦添市立中央公民館2階。関係機関からのお知らせ。浦添八景にちなむ文芸作品、俳句、短歌、流歌決定。浦添八景実行委員会、電話 879-3219。 応募作品の中から各部門別の作品が選定されました。選定された作品の表彰式は3月21日土曜日に開催します。詳細については、浦添市美術館友の会ホームページをご覧ください。入選者名、継承略。俳句、天眼星文、宮城亮、宮城清、玉木静子、代木恵子、遠間武子、国吉佳子、崎浜直樹。短歌、中西政子、松瀬豊子、小林夏子、運転正則、ガナハ末子、運転久江、松瀬由衣。流歌、諸見武彦、新里幸喜、津波実明、玉木静子、津波初江。第20回文化講演会のご案内。浦添市文化協会、 電話 878-4553、 テーマ島言葉と島歌、島の言葉歌を調査する中で見た島の生活文化、日時3月7日土曜日14時から16時まで、場所浦添市寺子ホール市民交流室、入場料無料、講師富浜貞義先生、主催浦添市文化協会。第67回沖典、沖縄タイムス社沖典係、電話 860-3588、 内容沖縄の春を彩る美の祭典、県内最大の美術工芸公募展沖典を開催します。期間3月21日土曜日から4月5日日曜日まで、10時から18時まで、入館は17時30分まで、場所市民体育館2階アリーナ、費用大人900円、子ども小中高生400円、未就学児無料、当日は各100円増し、その他7部門12ジャンルが展示されます。前売券販売所沖縄タイムス社本社文化事業局、中部支社北部支社、流防8階コープアプレ等。電波って何？第6回科学の森講座、寺子公園管理協同企業体、電話 877-4922、 内容携帯電話にラジオにテレビ、身の回りには電波を利用した機械があふれています。その電波について一石ラジオを作りながら学びます。日時3月28日土曜日9時30分から12時、場所ハーモニーセンター2階研修室、対象小学生、費用1000円、保護者無料、定員20人、先着順、必要、汚れてもいい服装、筆記用具、ノート。募集期間3月20日金曜日まで、受付時間平日9時から17時、講師沖縄自然科学研究所理学博士森和夫、理学博士佐藤博之、主催寺子公園管理協同企業体、公園浦添市。3月は保険証の更新月、国民健康保険被保険者証、退職被保険者証の更新は平成27年3月31日火曜日まで。4月から保険者証の色がコスモス色から空色へ変わります。デイジナトーン、今お持ちの被保険者証は平成27年4月1日水曜日以降使えなくなります。忘れないようご注意ください。更新は各市町村窓口まで。沖縄県市町村国保連合会、国民健康保険被保険者証の切り替えが始まります。郵送による切り替え、平成27年2月2日現在、国保税の滞納がない世帯には2月下旬から被保険者証を簡易書き留めで郵送します。窓口での切り替え、平成27年2月2日現在、国保税の滞納等がある世帯、就学中の学生で丸学の保険証または施設入所等で遠隔地の保険証が交付されている方は、国民健康保険課窓口での切り替えとなります。窓口の切り替えの世帯にはハガキで切り替え日を通知します。指定日に来庁できない場合は必ず3月中に切り替えをしてください。なお、切り替えに際して国保税の滞納がある世帯は納税相談を合わせて行います。後期高齢者医療被保険者証の更新は7月からです。更新期間3月31日火曜日まで、土日祝日を除く、ただし3月8日日曜日と15日日曜日は受付できます。更新場所国民健康保険課市役所1階、時間8時30分から11時30分まで、13時から17時まで。 問い合わせ国民健康保険課国保税係内線3717から3723まで。以上、18ページから23ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報3月号を終わります。